栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。こんにちは、鹿島田千穂です。毎週水曜日のこの時間は医療にまつわるさまざまな話題をお届けしていきます。今週は上津賀総合病院眼科山下由加子先生にお話を伺います。先生よろしくお願いします。
上津賀総合病院眼科の山下です。よろしくお願いいたします。
今週は子どもの近視についてのお話です。よく子どもの頃ね、そんなにテレビばっかり見てると目が悪くなっちゃうわよ、離れなさいって親から言われたことを今ふと思い出しましたが、子どもの近視最近は増えているんでしょうか？
はい、増えています。どのくらい増えているかという日本での子どもの近視の頻度について調べた統計はありませんが、学校保健統計調査報告書によると、多くが近視と思われる裸眼視力 0.3 未満の割合が1979年から2019年の40年間で小学生では約3倍に、中学生では約2倍に増えているとのことでした。
いや、やっぱり目が悪くなってしまうお子さんっていうのは増えてるんですかね。子どもの近視の原因はどんなことが考えられますか？
遺伝と環境の両方が関与していると言われています。遺伝要因としては、親に強い近視があると子どもも近視になりやすいといったこと、環境要因としては屋外活動の減少やスマホや携帯ゲームといった近くを見る作業の増加などが挙げられます。
子どもというのは近視になりやすいんですか？
なりやすいと言いますか、近視は主に学童期から高校生くらいまでの成長期に進んでいきます。子どもの近視の進行は主に眼軸といって眼球の前後の長さが伸びることにより起こるとされています。体が成長するにつれ眼軸も伸びるのですが、ある一定のところで停止せずに伸び続けると近視になります。そして伸び続けて強い近視になると、大人になってから網膜の病気や緑内障などの病気になるリスクが上がると言われています。
それを聞くと怖いですよね。近視になりたくないというふうに思ってしまいますが、近視になると、治療で元に戻ることはできるんでしょうか？
先ほど眼軸が伸びて近視になると話しましたが、一度伸びた眼軸は背が縮まないのと同様に元には戻りません。
この進行を抑えることはできますか？
今子どもの近視の増加は日本に限ったことではなく世界中で問題となっていて、さまざまな近視の進行を予防する方法が検討されています。まだ確定された治療法はありませんが、有効性が示されているものが3つあります。1つはオルソケラトロジーといって、寝ている間につける特殊なハードコンタクト。2つ目は多焦点ソフトコンタクトレンズ。3つ目は低濃度アトロピン点眼です。あと、これに環境要因、近視を進ませると考えられる要因を減らすということを合わせることです。
私たちが予防のためにできることはありますか？
先ほど話した有効性が示されている3つ以外で環境要因に気をつけることは皆さんすぐにできることかと思います。屋外活動を増やし、近くを見る作業を減らすといったことです。屋外活動は1日2時間外にいることが有効とされています。外遊びというと日当たりの良い太陽の下で遊ぶというイメージを持つ方もいるかと思いますが、その必要はなくて、一見暗いと思われる建物の陰で十分なんです。逆に室内の日当たりの良い窓の近くはと思われる方もいるかと思いますが、明るい室内より外の木陰の方が近視予防には有効とされています。時間の面では学校の休み時間や昼休みに積極的に外に出るといいでしょう。また近くを見る作業ですが、30分作業したら10分休む、30センチ以上離して作業する、明るいところで作業するといったことが推奨されています。 子どもさんのスマホやゲームの管理は保護者が行い、例えばスマホではスクリーンタイム機能を利用するのも良いかもしれません。
お話を聞いていたら、日々の作業仕事にすべて当てはまってるなっていうふうに思いました。日々の生活に、まあね、お子さん同様大人も気をつけていかないとですね。
そうですね。
はい、わかりました。今週は上津賀総合病院眼科山下由加子先生にお話を伺いました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。